佐藤市長、こんにちは。
こんにちは。
さて市長、
はい、
8月は全国的に猛暑が続きましたね。
そうですね、暑かったですね。
今月12日には高知県の四万十市で観測史上最高の 41.0 度を記録するなど、はい、本当に暑い日が続いていますが、お変わりありませんか？
はい、ありがとうございます。夏は大好きなので、本当に体調管理は万全でございます。
あ、そうですか。
はい、四万十市の最高気温ですけども、はい、6年ぶりの更新だそうですね。本当暑い日でありましたけども、宇都宮も真夏日が続いています。特に8月9日から11日の3日間は最高気温が35度以上の猛暑日が3日間続きました。はい、11日には36.9度を記録いたしましたけども、本当に暑い8月でしたが、市民の皆様も体調管理に注意して努めてほしいと思います。
そうですね、夏の疲れも出る頃なので気をつけていただきたいですね。そしてお子さんたちも楽しかった夏休みも終わって、はい、宇都宮市では新学期が始まりましたね。はい、この暑さの中で勉強は大変だろうなと思うんですけれども、宇都宮市では子どもたちが集中して勉強できるように、学校での暑さ対策としてどのような取り組みをされているんですか？
そうですね、子どもたちは市の将来を担う大切な子どもたちでありますので、授業に支障なくしっかりと学べるように、宇都宮市立一律のすべての小学校中学校にエアコンを完備いたしました。涼しいですね。平成20年度に中学校、そして平成21年度に小学校に完備いたしました。まあ、当時でも全国的にも見ても、宇都宮市の設置は早い方だったんですね。もちろん、栃木県内での実施は一番早いですね。
なるほど。子どもたちが健康を損なわないよう、そして支障なく授業を受けることができるような配慮がされているんですね。
そうですね。
でも私が小中学校だった頃は、今のような真夏日とか猛暑日と言われるような辛い暑さの日は少なかったように思います。
確かにそうだったように思いますね。熱中症も今のようにひどくはなかったのではないかなと思いますし、温暖化を抑制する自然環境を守っていくということ、これが大切なことだなと思いました。
そうですね、はい、まだまだ暑い日が続いています。リスナーの皆さんにも熱中症に十分注意してほしいですね。はい、また日中の猛暑から一転して夕立や雷雨など急な天気の崩れにも要注意ですね。
そうですね、宇都宮はライト、雷の都と言われているように、雷が名物ですが、ゲリラ豪雨と呼ばれるような急な雷雨には注意をしていただきたいと思います。
はい、
雷雨は道路の冠水、河川の増水などにぜひ要注意をしていただきたいと思います。安全な行動をとってください。
はい、そして夏の暑さで体調を崩したり、夜間や休日に急な発熱や怪我をしたりという危険もありますよね。はい、そのような急な病気や怪我をしたときはどうしたらいいんでしょうか？
そうですね、まずはかかりつけ医を持って日頃からの体調管理に努めていただき、早め早めに受診、日頃からの体調管理を大切にしていただきたいと思います。
はい、
また夜間や休日の急な病気や怪我への備えとして、救急医療体制を整備しております。軽症患者への外来診察として高林町に初期救急医療機関の夜間休日救急診療所を設置しております。
はい、
また入院治療を必要とするような重篤患者への対応でありますが、二次救急医療機関として病院群輪番制病院、これは済生会宇都宮病院、また宇都宮社会保険病院など5つの医療機関が当番制で対応してもらっています。
はい、
さらに重篤な命に関わるような重篤患者には3次救急として済生会宇都宮病院内に栃木県救急救命センターがございます。
宇都宮市は市と医療機関が連携してしっかりとした救急医療体制が整えられているんですね。
そうですね、市民の皆様の健康を守る救急医療体制をしっかりと維持できるように整えています。利用する際には症状に応じた適切な医療機関の利用をお願いいたします。広報宇都宮9月号に救急医療の特集が組まれています。イメージしやすいと思いますので、ぜひそちらをご覧いただきたいと思います。
はい、
また9月7日土曜日午後1時30分から保健所で救急の日救急医療週間イベントが行われます。獨協医科大学病院の医師による講演会や応急手当講習、救急車乗車体験などができますので、ぜひご参加をいただきたいと思います。
はい、 詳しくは市保健所総務課電話 626-1103、 626-1103 番までお問い合わせください、はい。今日はさらにもう一つ、4月2日に大谷資料館が再開して、はい、今注目のスポット大谷についてご紹介いただきたいと思いますが、大谷は私も取材で訪れたことがありますよ。
あ、そうですか。宇都宮が誇る石の里の大谷ですけども、はい、大谷石が特産品としてされてますけども、はい、大谷は独特の景観が広がっている、まあ、それも一面なんですね。陸の松島と称される景勝地になっていますが、乙女山と越路岩は国の名勝にも指定をされています。はい、大谷資料館では大谷石地下採掘場跡を見学できるようになっていますが、校内の平均気温は8度前後で、地下の大きな、まあ、冷蔵庫といった感じですよね。大変涼しいというか寒いぐらいでありますけども、石肌には石を切り出した跡が残っています。まあ、歴史を感じることができると思いますね。
はい。そして大谷といえば、宇都宮大学などとの産学官連携による大谷石の採取場跡地の冷水を活用したいちご栽培も話題になりましたよね。
そうですね。柿いちごといたしまして、通常、12月のクリスマスに合わせていちごを栽培して、はい、そして3月頃まで、まあ、冬季冬いちごがメインですけども、柿夏にもいちごが食べられるということで、この大谷で作られていますが、主にスイーツに使っていらっしゃるようですね。
はい、本当に画期的な取り組みですよね。
そうですね。
そんな大谷で市長の一番のおすすめ楽しみ方といったら何でしょうか。
そうですね、楽しみ方といったら、やはり自転車で大谷を巡るっていうのもいいことだと思うんですね。
面白そうですね。
はい、ゆっくり休みながら、休憩を取りながら、はい、景勝地とかそういったものをご覧になっていただくと、本当に一日楽しめると思います。
心も安らぎそうですね。そして9月は楽しいイベントも行われると伺っています。はい、
フェスタイン大谷が開催されます。9月7日土曜日、8日日曜日に大谷景観公園で開催されますが、大谷石の加工体験やお囃子、地元中学校の演奏などが行われます。ぜひご家族友人でお楽しみいただきたいと思います。
はい、
また9月21日土曜日午前9時からは文化財巡りが開催されます。市役所をバスで出発して大谷祈願群などを巡る、まあ、歴史に興味のある方は特にお楽しみいただけると思います。
はい、どちらのイベントも大谷をじっくりと楽しめそうな企画です ね。
そうですね。
こちらも詳しくは今日発行の広報宇都宮9月号をご覧ください。佐藤市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。